遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんかまた週末雪が降りそうなっていう予報にはなってるんですけど、まあそれ言って前回ほとんど降らなかったんですよねなんでまあ今回も大丈夫かなって高をくくってはいるんですが、まあそれによってね、例えばお店がちょっと忙しくなくなるとかだったら、まあ嬉しかったりはするので週末、それこそまあ今の予報だと本当に日曜日でってなると、まあうちそんなに日曜日だから混むってことはなくって、まあなんか新商品とかが出た時にはなんか混むかなっていうことは結構多いんですけど、そうなんかね、休日だから混むとかっていうのはね、まあもちろん平日よりは混むんですけど、とはいえそんなにがっつり混んでなんかめちゃめちゃ忙しいみたいなことってあんまりないんで、まあそれが雪によってね、さらになんか客足遠のいていくってなるといろいろ他の作業もできたりするのでね、そう接客だけじゃないので、もちろん品並べとかもしないといけないので、そういったのがはかどるのはいいのかななんては思ってはいるんですが、まあ結局降るか降らないか未だに分かってないのでね、まあその時をなんだろうな、別に楽しみにはしないですけども、その時その時の対応でいければななんて思っています。まあ最低電車が動きゃいいっす。電車も動かなかったらちょっと僕罪なのでさすがに罪なのでね、まあ家でおとなしくするしかなくなるんですけども、なんでまあ最低電車は動いてくれるといいなって感じですね。それかまあ朝のうちだけ降らないでなんとか職場に行ければ、まあ最悪帰れないのは別にいいかなってなってるまあそれこそあれは大雨の時かにはね、マジでその家に行くまでのところが普通区間になっちゃって、そう帰るまでの区間が普通区間になっちゃったんで、帰れなくてホテル使ったっていう話をすげえ前、まあもう半年ぐらい前にはしたと思うんですけど、そうそんな感じでなのがまあできなくはないのでね、なんでとりあえず最低行ければいいかなっていうところではありますので、まあ一応予報としてはね、その関東にも降るんじゃないかと言われてはいるので、まあそれに対する備えをですね、皆さんも今のうちから、まあ備えあれば憂いなしですからね、まあ備えておいて結局降りませんでしただったらまあまあいいじゃないですか、言ってもで何にも準備してないのにドカ雪降って、あやべえ何も対策してねえっていう方がね、やっぱりその時に焦っちゃうので、まあそれをしておくのはいいことなんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ必要最低限でもいいと思うのでね、対策を、皆さん頑張りましょうということで、そんな感じでまあ週末なんでね、あと天気なんてね、本当に人にはほぼほぼ9割方読めないと思うんで対策だけはしっかりしていきたいなっていうところです。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博文の遠藤博文のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博文です。まずは映画の紹介いきましょう。まあ予告はしてたんでね、僕が一体何を見てきたかっていう話なんですが、今回紹介するのはソニックシャドウ東京ミッションですね。僕はもうすでに前作2作分ソニック1、2と、見ているんですが、その3作目になります。でタイトルにもあった通り、今回はシャドウという、まあもちろん、原作というかにも出てくるシャドウ・ザ・ヘッジホッグが、まあ、メインというか、新規で出てきまして、そことのバトルを繰り広げるっていう感じの話ですね。まあ本当にね、全2作、まあ僕はちゃんと追っかけてってますけど、の2作同様ハイスピードアクションとアドベンチャーとちゃんとパートがあって、でそれこそ前作から仲間になった前作の最後で、まあテイルスはあれですかね、まあ最初から仲間になってましたけど、ナックルズっていうのもね、2作目のその最後の方で仲間になりまして、で今回は本当にその最初から3人でのチームプレイが、繰り広げられるというところと、まあそれこそさっき言った新キャラクターであるシャドウとのバトルだったりとか、まあなんならそのシャドウの過去が描かれたりだとか、まあこれはその今回のこのソニックシリーズの 映画のソニックシリーズ の, あのオリジナルの設定だとは思うんですけど、まあ、なんならソニックとかも全部そうですね。ソニックもテイルズもナックルズも、今まで出たキャラクターは大体その今作のなんだろう、この映画のソニックシリーズのオリジナルの設定のを背負ってるんですけど、そんなシャドウもねちゃんと設定を背負っていたので、それなんかにも注目どころなんじゃないかなと思います。で、結構ねその前2作ではなんだろう、描かれなかったような背後で動く陰謀みたいなものが2作よりは結構色濃く出てた、出ていたので、それなんかも、まあ、どう阻止していくのか、どう解明していってどう阻止していくのかっていうのが、まあ、割と、注目どころの一つではあります。で、タイトルにね東京ミッションってあると思うんで、そう今回日本そして東京が、まあ、なんならその描写見ると分かるんですけど、まあ、完全に渋谷なんですよもうね、特定できる渋谷なんですよあれは渋谷でやっぱ最初にそのシャドウが出てきて、でそれに対してそのソニックチーム、ソニックの、たち3人が、シャドウを追っかけるっていうストーリーになるわけなんですが、一瞬でしたね言うほどね東京あんま出てないっす。なんでこれタイトル詐欺じゃねえかなってちょっと思ったんですけどその後即ね舞台ロンドンに移りましたからねロンドンだったよね、確かロンドンだったと思うんですけど、そうなったりもするので、あんまりタイトル気にしない方がいいですね。もう本当にソニックとシャドウでバトルし合ったりなんだったりっていうのが、見ていただけたらなーなんて思います。まあでも本当にそのハイスピードアクションの方、ソニックがすっごい速さで走ったりだとか、まあ、なんならその時はねシャドウはバイクを使ってたんですけど、でもソニック、シャドウそのものもちゃんと高速移動もできるので、それは結構後半の方かなには明かされるというか、そういう描写がちゃんとあるんですけど、そうどっちも行けるタイプなので、それを追っかける際なんかはもちろんそのハイスピードで行けてますし、まあ、ナックルズは当然じゃないか、分かる人には分かると思うんですけど、まあすげえ脳筋でパワーが強いタイプなんで、パワーでガツンやるし、テイルスはね頭脳派で、でテイルスは飛ぶことができるんですよね。で高速で飛ぶことができるんで、そういったのを生かした感じのアクションと、でその陰謀を阻止しようっていうところも話したと思うんですけど、まあそのパートでのアドベンチャーシーンなんかでは割とそのほっこりするようなシーンもあったりするので、そういったところをぜひともね見ていただけたらななんて思います。見ていただけたらなって言うんですけど、ごめんなさい、これねそろそろ終わっちゃうと思うんですよ僕も見に行ったのすーげーギリギリで、本当は見たかったその映画館とか、いつも行く映画館で見ようと思ったら、見ようと思ったその日もう終わっちゃってたんですよね。それは前日とかにそのタイムスケジュールで見て、あれなくなってるって思って、でなんでいつもは行かないその本当に最後の方になった時に見る見に行く映画館がもう一個予備であるんですけど、逆方向なんですよ。だからその逆方向の方に行かなきゃいけなくなっちゃってっていうぐらいギリギリだし、でそこでももうその夕方の1本とかしかなかったんですよね。なんで地域によってはもう終わっちゃってたりとか、まあ、やってても本当にそのスケジュール1回しかない1日の中でみたいなことがあると思うので、ここからね見るってなると、今から見るってなるともう配信サービスが待ったりだとか、あとは DVD ブルーレイなんかをちょっと待っていただく形にはなってしまうんですが、ただねその前に僕はその大スクリーンでね見れてよかったなっていうところなんですが、1作目2作目追ってるという方はまあほぼほぼ見に行った方がいいんじゃないかなと思います。まあ逆にねそうシャドウってそもそもその原作でも結構人気の高いキャラクターなんで、それこそ僕の友達もやっぱシャドウが一番好きって、ソニックシリーズの中ではシャドウが一番好きって言ってるやつもいるんですけど、だからといってこっから見始めるとキャラクターどれがどういうキャラなのかっていうのが多分わからないと思うんで、そこはねやっぱ1作目2作目ちゃんと見てから行った方がいいんじゃないかなとは思いますね。なので1作目2作目見たという方はまあもうすでに見に行ってるとも思うんですが、今回のも見てみたいよと、もう3作も来てるんだ、じゃあ見てみたいなってなったら、ぜひね配信サービスや DVD ブルーレイなどで1作目2作目も見ていただいてからこの3作目、ソニックシャドウ東京ミッションを、見た方がいいんじゃないかと思います。 で、最後にですね、そう、あのこれは1作目も2作目もそうだったんですけど、最後の方、本当に一番最後、エンドロールとかが終わった後に、あ、今回は終わる前だったかな、に次回作を示唆するシーンが必ず挿入されてるんですよ。で、1作目の終わりもやっぱりその2作目でそれこそテイルスが出たんですけど、そのテイルスが最後にチラッとだけ出て、まあ次回作絶対あるんだろうな、そしてテイルスは出るんだろうなっていうのが予想できましたし、実は今回のこの3作目のシャドウも2作目の最後の方で出てたんですよね。なんで予想できたんですよ、3作目あ出るんだなって。まあどういうストーリーになるかはもちろんわからないとして、キャラクターとしてこういうキャラ出るなっていうのはやっぱり分かってたんです。4作目あります言っちゃいますけど絶対あります。まあ多分もう制作してるんだと思います。でその4作目に出るキャラクターが最後の方にも出るので、誰かは言いません。ただ4作目もあるので、その前にこの1作目2作目3作目全部追っとくことをおすすめはします。必ずあると思うんでね、そんな感じで、まあ何作まで続くか分かんないんですけどただまあ続く限りはね、ちょっと見ていこうかなってやっぱり思ってはいるので、次回作も期待していながら、期待しながら、まあ今回のもね忘れないようにしていきたいなと思います。以上、今回はソニックシャドウ東京ミッションの、ご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はプリキュアのお話をしていきましょう。最近ね、ちょっとカードゲームの話ばっかで、まあなんなら録画も見れてなかったからなんですけど、そう、あの友達と遊んだりしてね、だったんで、あんまりね、お話もできなかったんですけど、まあ、プリキュアの話をね、ちょっとさすがにしていこうと思いまして、で、しかも2作品やっぱ紹介したいわけですよ。まあ、まずはワンダフルプリキュアですね。終わっちゃいましたよ、ワンプリ。すげえよかった。あのね、久々に推しプリキュア来たなって、5年ぶりに推しプリキュア来たなってなったぐらい、ワンダフルプリキュア好きでしたね。今僕の中でとりあえずどんな人にも見てほしいプリキュアのまあ第1位ですね。もう完全にスタプリ超えましたねいや見てほしいっていう意味ではもちろん全部見てほしいんですけど、マホプリとスタプリとワンプリは見てほしいっていうぐらいには、おすすめできる作品にのまあ本当に指5本指に入るプリキュアにはなりましたね。もうね、とにかくまず話がいい。無駄な話がマジで一個もなくって、どのね回でもね何かしらにちゃんとつながるし、でまあこれは後でも言うんですけど、動物がやっぱり関係するんで、そういった部分でもね、なんかその層には刺さるんじゃないかなとやっぱ思いましたね。最後までね、ストーリーも飽きなかったなと思いますし、でね、キャラもまたみんないいんですね。これはね、スタプリとも共通するんですよ。もうね、キャラが良ければね、やっぱ好きになれるんですよね本当にっていうのもあって、で、なんなら割とまあ珍しいってほど珍しくもないんですけど、メインキャラじゃないモブっていうほどのモブでもない、ちゃんとネームとされてるキャラなんですけど、1話しか、いや、まあ正確には2話出たか、2話しか出てないんですけど、その2回目出た時のキャラクターがめちゃめちゃ濃くてすげえ好きになったキャラクターがいるんですよねってのもあるし、もちろんメインの4人、まあ4人どころじゃないですけど5人6人いますけどもうね、それぞれ良かったんですよね本当に。なのでキャラがいいとね、やっぱキャラもいいしストーリーもいいしだとね、そりゃ好きになるわっていうことはありましたね。で、そう、ここに関して、次の話題に関しては逆にその進めづらいところでもあるっちゃあるんですけど、バトルをやっぱりしないんですよ。肉弾戦といえば確かに肉弾戦なんですけど、格闘戦ではないんですよね。こっちからは一切攻撃せずに、まあだから持ってる技もバリア技しかなくって、それぞれで動物の動きを止めて、動物っていうか、まあ、そのガルガルとかガオガオンっていう、今回における敵キャラですけどの動きを止めて、とにかく助けるに専念する。その後浄化技を打って元の動物に戻してあげるっていう過程があるんですけど、それがねなんか響きましたね。あ、バトルだけじゃないんだなと、肉弾戦格闘戦だけじゃないんだなっていうのがね、まあこれは逆に進めづらい点でもやっぱりあるんですよ。今までのプリキュアってやっぱり格闘戦主体だったし、一応格闘戦は封印しますって言ってたシリーズが1個あったんです。 キラキラプリキュアアラモードっていうんですけどそうとはいえあれも結局その自身たちがも自身の持つキラキラルっていうエネルギーがあるんですけど、そのプリキュアというかプリキュアとあとスイーツに宿るっていう、エナジーがあるんですけど、それをなんかお菓子風にして、でそれを結局相手にぶつけてるっていう、まあ確かに肉弾戦直接な格闘ではないにせよやっぱりバトルではあるんですよ、が今回やっぱりなかったんですよね。っていうのがね、なんか初めてだったんですけど、それでなんでだそれがね逆に良かったなって思ったんですよね。まあなんでこれから客演するときなんかも、まあバリア特化の戦い方になっていくんじゃ、では逆に言うとそう、そういう時にどうすんだろうなって思った、オールスター映画とか、まあオールスター映画最近ないですけど、そういう、まあ、ゲストとして参戦する時にどういう戦い方するのかなっていうのはちょっと今後気になるところではあるんですけど、まあそういったのがねまた良かったなと思いますね。でね、やっぱその最初に言った通り動物ものなので動物の知識もねなんとつくんですね。まあ後半の方はあんまりフィーチャーされることなかったんですけど、結構前半のうちはクラスメートのねサトル君がこの動物はこういう特徴があるからこうやって戦った方がいいみたいなアドバイスをやっぱりしてくれるんですけど、それなんかでとか、まあなんなら日常パートでもこの動物はこうやって接した方がいいよっていうのを、まあイロハちゃんなんかも心得てる部分があったりするので、それがね絶対にどっかなんか日常生活で役立つ時って絶対あるんじゃないかなと思うので、そういった面でもね教育的な面でも勉強的な面でもすごいおすすめできるなっていう作品だなと思いましたね。でさらに映画も良き、もうね映画も良かった作品はだいたいいんですよだいたいもう神作品になるんですよ。まあ今までもそうだったんですけど僕のなんなら好きなこの3作品全部そうだったんですけど、そう映画もねめちゃめちゃ良かったんで、まあ僕3回見に行きましたからねまあ3回って1回は事故でしたけどただまあその後特殊なねカットが追加されたものもあって結果3回行ったんですけど、そうそれなんかもあるぐらいでもね3回見てもねマジで飽きなかったんで、そうこれに関してはねまあ見てほしい。まあこっからやるともうさすがに映画ではやってないんで、円盤2月に発売したかな確かを待つしかないんですけど、まあワンプリをまあこれ以降でもう最終回迎えちゃってその地上波では見れないんで、これ以降に見るという方は映画も絶対見てほしい。そうそれぐらいにはね映画もすごい良かったんで、とにかくね見てほしい作品だな。もう本当にそういったところ全部ひっくるめて、キャラもストーリーもバトルしないっていうところも映画も全部ひっくるめてもう見てほしいなと思った作品なので、まあこれ聞いて興味持っていただけた方はですね、まあどんな媒体を使ってでも見ていただきたいなと思います。でそうそのバトルシーンというかそこの関係する話になるんですけど、プリキュアシリーズってまあもうこれで今21作目で次の、君とアイドルプリキュアが22作目になるんですけど、プリキュアのキュア、もう一番最初から来てるプリキュアのキュアって治すとか治療するっていう意味のキュアなんですよ。それをね今まででこのまあ21作ある中で一番体現してたんじゃないかなって思うんですよね。どうしてもまあそのプリキュアの必殺技ってあるじゃないですか。でみんな必殺技って思いがちなんですけど、あれって浄化技って一応公式で言われてるんですね。だからまあプリキュアはキュアが直すって意味になるんですけど、とはいえまあ大体どの必殺技見ても、まあ、浄化技見ても割と攻撃的な描写が多いんですよ。ただそんな中その必殺技浄化技の描写でさえ割とその本当に助ける寄りというか、全然物騒物騒って言っちゃあれですけど他のシリーズも物騒っていうことになっちゃうんであれなんですけど、すごい優しさに溢れた浄化技のバンクだったので、それなんかも含めてね、そのだ含めてっていうかその点がっていうところではあるかな。そう浄化技のバンクなんかがもう本当にプリキュアのキュアをね今までで一番体現してたんじゃないかなと思う作品でもあるので、そういった部分もちょっと注目しながら、まあ、今後、見る媒体があったら見ていただきたいなというところですね。 で、まあ次回から君とアイドルプリキュアが始まるわけなんですけど、あのね、わからないことが一個だけあるんですよ。何と戦うん？その今のところ、だいたい今までのシリーズって予告の時点で、こういったその人たちが来たから、でこの妖精に出会って変身して戦うことになったって多分予告でも言うと思うんです。今回ね、今回つか、まあ次回か、もう言っちゃえばないんですよね。それがもう予告はとりあえずその妖精に出会ってプリキュアになっちゃってアイドルになっちゃったしか言わないんですよ言ってないんですよ今のところ。何と戦うかなっていうのはちょっと、それはまあ見ながらもちろん解明していくんですけども、まあ気になるところではあるので、まあもちろんね、楽しみにはしたいなと思っていますっていうのがね、まあまずは現行のプリキュアのお話と、まあもう一個魔法プリ2ですね、魔法使いプリキュア未来デイズ、こちらも始まっておりまして、まあ前はちらっとだけねお話ししたんですが、がっつり、お話ししていきたいなと思います。まずオープニングめちゃめちゃ良い前もちらっと言ったんですけど、まずオープニングが本当に前作っつったらいいのかな、まあ本編って言ったらよかったのかな、そのオープニングのメロディーなんかももちろんそのままだし、で3用、この3じゃねえわ、パート3かまあ言っちゃえばの用のちゃんと歌詞にはなってるんですけど、ただそのメロディーそのものは崩していない、歌詞は変われど、メロディーは崩してなかったのはまずいいし、で映像もその本編の時の映像をからちゃんとその今回のその未来デイズ用の映像にはなってるんですけど、オマージュがされてるんですよね。あーパート1の時こんな映像だったなみたいな、パート2の時もこんな感じの構図見たなみたいな感じのオマージュがちゃんとあって、それがまず好感持てましたね。まあ、大人プリキュアでいうところの前作、希望の力の時は完全にオリジナルの、オープニングとエンディングだったんですけど、それはそれでもちろんいいんですよ。ただ今回やっぱりその続編、ちゃんと正統続編、まあ前回もそうか、それはそうか、で魔法プリ要素をちゃんと残してるっていうのが、オープニングがもうちゃんと地続きになってるっていうのがすごい良かったなと、で映像もちゃんとオマージュされてるっていうのがすごい良かったなってまず思ったのと、ストーリーもうね、日常パートがとても良い。やっぱりその最低でも5年とかは会えてないんですよ、2人って、ミラリコって。で本編のね、これすげえネタバレになりますけど、本編の最後でまたようやくその魔法界とナシ魔法界をつなぐことができて、まあ、つながれることができたって言ったらいいのかな。そうで、ちゃんと会えたんですけど、まあまたそっからリコはリコで魔法界の先生あるし、で未来は未来でナシ魔法界で学校ちゃんと行ってるしっていうことで、そんなに会うことやっぱりなかったんですよねっていう描写もちゃんとされてたりとか、だからこそちゃんと二人で会った時にもうすげえお互い愛し合ってるのがめちゃめちゃわかるなって思うのがあったので、それがね、もうこのそのバトルじゃない方の日常パートで、すごいいいなって思ったし、リアリティもすごいあるんですよ。リコがこれは何話だったかな、2話だったか3話だったかで、3話かな、3話でナシ魔法界にやっぱり帰ってきてっつうのもおかしいかな、でそのナシ魔法界での調査をすると。で本編の中でもちゃんとそのナシ魔法界に行って未来の家に泊まらせてもらってっていうの、流れがちゃんとあるんですけど、その時はすごいやっぱり学校も行ってたんで勉強してたんですよ。ただその期間がやっぱり5年とか6年とか空くと、文字を忘れてしまうっていう描写があったりして、話すことはできるんですけど書いたりとか読んだりができないっていう描写があって、おすげえそういったところもちゃんとこだわってんだな、リアリティあるなっていう、これに関してはすごい分かりやすい例えがあって、例えば留学生、まあ留学するとします。でまあその留学期間が1年ぐらいで、まあもちろんその現地の言葉を覚えます、書けるようにもなります。で1回やっぱり戻ってきます。5、6年経ちました。じゃあその5、6年の間やっぱりその自分のなんだろう、国の学習した後、その1回留学行った1年しか留学行ってないところの文字とかを書けますかっていう話なんですよ。 全く勉強しないでね、まあもちろん勉強してたら分かるかもしれないんですけど、あと記憶力が相当いいとかねっていうのだったらあると思うんですけど、その辺のリアリティですよね。 5,6 年離れてたらちゃんと文字も読めなくなるんだな、書けなくなるんだなっていうのがあったりしたのがすごいいいなと思いましたね。でリコの態度もねすーげー丸くなってんのそれもまたねいいんですよしかもちゃんと魔法も上手くなってんのがすげーいいんですよ。ちゃんと成長してる、先生してるってなるのがね、尊すぎてやばいっすっていうのが、まあその日常パートでのすごいいいところで、バトルはバトルですごいよくって、まあまずバトルに入る前、変身シーン、変身バンクがちゃんと今回設定されてて、それこそまあピンクダイヤっていうのが、今回初めて出るフォームなんですよ。ダイヤスタイルだけそのピンクダイヤっていうのになって、強化されてるのかどうかは分かんないんですけど、あでも魔法のキレはいいって言ってたな。なんで普通の、本編中でのダイヤスタイルよりも、パワーアップはどうやらしている様子、まあ、ウルトラマンガイアでいうところのガイア V2 ですね多分。まあこれは絶対伝わらないと思うんでやめときますそうガイアってね、途中から V2 っていう力を得て V1 よりははるかにパワーアップしたんですけど、その V2 が完全な基本形態になるんですよ途中からねっていう感じの話ですわかる人にしかわかんねえんだろうなこれただまあそのピンクダイヤに関しては本当にそういう感じで、基本スタイルがちょっとそのパワーアップしたよっていうのがあって、ただ他のフォームもちゃんと、ルビーとトパーズはすでに変身してるんですけど、まあキレが良くなってるかどうかは分かんないんですが、おそらくパワーアップはしてることでしょう。まあ元々が成長してますからねっていうので、そうピンクダイヤになったんで、もちろん多少なんだろうバンクの変更というかあるにせよ、なんなら衣装もちゃんと変更されてるにせよ、新しくね変身バンクがまず設定されてるんですよ。だけど BGM もちゃんとオリジナルのになってるんですけど、オリジナルっていうか変わってるんですけど、でもちゃんとその本編中というか前作のちゃんとマホプリ1の時の BGM をちょっとアレンジしただけなんで、イントロチラッて聞くとあ、わかるってなるんですよね。まあマホプリを相当見込んでる方じゃないとわかんない、いやわかると思うんですけど、見込んでる方ならそうっていうのもあるんで、そういったアレンジがねすごい良かったなと。でルビーもトパーズもその前作のものもちゃんと残しつつ、ただ新規カットがちゃんと追加されている、てかリマスターっていうかもう焼き増しても何でもないですからね、ちゃんと新規カットで多少前作のを残しつつでも新規カットみたいな感じのオマージュ方法だったんで、まあどれもいいなと、サファイアも早く見てえなと。でなんならそのジョーカー技のバンクの方もちゃんとオリジナルとに沿っていながら新規カットっていうのが、その2種類は本当にすごいそのマホプリ見てたらいいなって思えるところなので、そこは絶対注目どころ。かつまあバトル相手今回はねアイルっていう、まああまりにも未だに謎の少年すぎるんですけど、青年か、行動原理とかは分かるにせよ結構難解な部分があったりするので、まあそれはどんどんどんどん解き明かされていくことでしょうということで、そうちょっと、バトルに入ると難解にはなるんですが、変身バンク、そしてジョーカーザバンクはねもうマジで目を見張るところがあるので、まあ前作ちゃんと魔法使いプリキュアを見てた方は絶対見た方がいい、見ないという選択肢がないっていうぐらいにめちゃめちゃいい、まだ3話しかやってないですけど、ただその3話の中でもめちゃめちゃいい作品だなっていうのがもう伝わってくるので、魔法使いプリキュアを見てたという方、まあもしくは今回この話を聞いてちょっと見たくなったなって思った方はまずは50話見ましょうあれ1年あったんでねちゃんと50話見た後にこの、まあそれを乗り越えると魔法プリ2一応ワンクールで終わるって予告はされてるので、ワンクールで済むと4分の1で済むと思いますので、ぜひぜひね、見ていただきたいなと思います。以上、番組後半はプリキュアのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。 ということでね、まあ奇しくも紹介2作品、まあ3作品かにはなってしまったんですが、言いたいことは全て言えたと思うので満足ではあります。まあ本当にね、あのキミプリもそうだし、あのマホプリも、まあ、まだまだ本当に始まったばっかなんで、あの全部ね完走していきたいなと思っていますし、まあソニックもね、これからこっからまた何作続くのか分かんないですけど、まあ全部見たいなっていうのはさっきも言いましたが、あの続く限りは見ていこうと思っているので、まあ興味ある方はね円盤なりなんなり、で見てみてくださいという感じですね。次回何話そうかな実はね、そうもしかしたらね、そう次回までに、あそう違うわ、次回1週間ごめんなさいお休みします。ちょっとあのスケジュール的な問題です仕事のそう関係でシフトがあれだ、ちょいつもと違うので、ちょっとねそう1週間開けなきゃ無理かなっていう、ごめんなさいスケジュールになったので、1週間は開けさせてください。よし、そうすれば話題が多分増えるなっていう感じで、次回ちょっと1週間は、お休みで、2週間後にですね、収録したいと思いますので、そのつもりでいてください。まあそれまでにね、これまでのお話の振り返りだとか、まあメッセージなどをくれると嬉しいです。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。